朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。
朝日新聞生活文化部の竹生真です。不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代、いつもとはちょっと視点を変えて普段の生活で得られない気づきを発信したいということで、日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということで、スタートしております。お坊さんに聞け、三度不問寺からお届けします。お相手は前奏の吉村翔陽さんです。なんでしょうね、異世界転生から輪廻転生という話を脱線気味に続けていたら、はい、私の息子が異世界に転生したっぽいという話になりかかったところで前回終わりました。
そうでしたね。
で、まあ、その私の息子が異世界に転生したっぽいってすごい話ですよねって話を、まあ、前回ちらっとしてたんですけれども、ちょっと吉村様今回もお願いしますけれども、ざくっと予約すると、やっぱり異世界転生ものっていうのは、まあ、主人公が亡くなったり、あるいは、まあ、どっかに、まあ、拉致されるじゃないですけど、魔法陣で召喚されちゃったり、要は今いる世界からどっか遠い世界に何らか事件事故魔法その他によって連れ去られて、別世界で人生をスタートさせるという話ですよね、っていうような説明だったと思います。で、一方でじゃあその人たちはまあいいとして、残された人たちはどうなってんのって言った時に、この私の息子は異世界に転生したっぽいっていうのは、むしろ残された人たちの側の物語を描いてるということで、やっぱり得意ですよねっていうのが前回までのお話でした。
そうですね。
で、まあ、その私がこの作品は、まあ、吉村さんのツイッター経由で知ったんですけれども、この作品がすごい傑作だとおっしゃって、吉村さんってやっぱりお坊さんですし、また臨床心理士ですから、そのどう言えばいいんですかね、親しい人が突然いなくなってしまうっていう方々とこれまでも向き合ってきたなと思うんですけれども、その中で、この私の息子が異世界に転生したっぽい、どうもうちの息子はライトノベル、要は異世界転生ものばっかり読んでるから、トラックで離れて亡くなったわけじゃなくって、異世界転生したんじゃないかっていうお母さんが主人公として出てくるんですけれども、その何でしょうね、親しい方が突然いなくなった、それを受け入れる時のプロセスとして見た場合、この話ってのはどうだったのかなっていうあたりは、ちょっとそのあたりからお話を伺えたらなと思います。
これネタバレを含みますけど大丈夫ですかね。
ね、今この私の息子が異世界に転生したっぽいって、もともとピクシブに出してたのはどうも削除されていて、
あ、そうなんですね、
はい、で商業誌の方でなんか連載が始まってるんですね。ビッグコミックスピリッツだったと思うんですけど、
はい、
なので、まあ、全部ネタバレすると良くないけど、どうなんでしょうね、冒頭部分ぐらいならいいのか
な。そうですね、ま
あ、だからあれですよね、さっきオタクだった人のところのお母さんが来てるって話ですよね、
そうですよね、だからそのお母さんがそのオタクの人と、まあ、一緒にその異世界への生き方、息子へ、要は逆に言えば息子とどうやったら会えるのかっていうことをこう模索していくお話ですよね。これはまあまあ、どこまでお話、まあ、ネタバレ含んじゃうからどこまで話できるかあれですけど、
まあ、実際そういうふうにそのもう一度その会いたいみたいな形で言ってからいらっしゃる方ってのはやっぱり実際来るわけですか、お寺とかに。
まあ、お寺というか、まあ、要は亡くした方、亡くしてるけれどもその亡くした実感が全然湧かないだとか、頭では分かってるんですよ、亡くなってるっていうのは分かってるんだけども、その、会いたい気持ちがすごく強い、強かったりとか、なんか亡くなったっていうふうに認められないっていう気持ちっていうのが強い。特にこの漫画の主人公みたいにこう若くしてその息子を亡くしてる、若い息子を亡くしてたりだとかっていう場合にはそれ強いですよね、まあ、多かれ少なかれやっぱりそういう気持ち、例えばこれが自分のおじいちゃんが100歳で死にましたとかってなってくると、いや大往生だったねみたいな、
まあ、あんまり、まあ、しんみりはするかもしれないけど、そこまでしんみりはならない、
悲壮感があんまりなかったりとか、むしろなんか大往生だって言ってなんかわはははぐらいのこともあったりとかする、
まあそうですね、親戚によってはそうなんですよね、
なんですけど、若くして亡くなった方の場合にはそんなことは一切ありえないですよね、特に事故、
はい、
急激な事故であるだとか、あと自死であるだとかっていった場合とかには、うん、まあ、
うん、
すごく残された人にとっては何とも言えないものが残ってしまう、
うん、
あの時こうしてあげればよかったんじゃないかとか、
うんうん、
あの、ああしてあげればよかったんじゃないか、例えばあの風見慎吾さんってあのいらっしゃいますよね、あのタレントの、
はい、
あの人広島出身なんですけども、はい、あの方も娘さんを幼い娘さん亡くしていて、うん、やっぱ車の事故だったと思うんですけれども、うん、朝行ってきますだとかっていうふうに言って送り出した、うん、何でもない朝の風景だけども、うん、その後事故に遭ってるんですよ、
うん、
だから風見慎吾さん言われてたのが、あの時もっと違うことを言ってあげてたら、
うん、
死ななかったんじゃないかとか。
それお会いされた時ですか？
あの、え、会ってた、テレビでなんか言ってたんだけど、なんかそういうことをやっぱり考える、うん、親って、あの、言ってらっしゃいじゃなくて違う言葉を言ってたら、
うん、
もしかしたら死んでなかったかもしれないとか、うん、もうちょっとなんか言葉で引き止めてたら言ったんじゃないかっていう、もう後悔が後を絶たないわけですよね、
うん
うん、もう自分がもしかしたら何かできたんじゃないかって、
うん、
やっぱりすごく考えていってしまう、あの人が死ぬってでもそういうことで、うん、あの異世界転生の話って、あのその転生する本人にとっては救済の話かもしれないけれども、
まあそうですよね、
あの残された方の家族にとっては逆ですよね、
まあ、いきなりいなくなるわけですからね、
苦しみの話に、
うん、
なっていく、
うん、
だからあの最近のラノベとかだったら、うん、あの後腐れないような感じで孤独な人、うん、そもそも孤独な人が死んでいくことが多かったりしますよね。
関係性がない上に別に異世界転生しても周りは誰も
困らないっていう設定にして配慮がなされたりとかしてることがちょこちょこ見受けられて、現代的だなと思います、
は
い、
あ、もう完全に孤立した状態の人を初めて転生させるってこと、
もう家族も誰もいないし、うん、親戚もいないしみたいな、なかなか特殊な状況ですが、うん、まあないわけじゃないけれども、あの一切無縁の人があのブラック企業で働いて死ぬみたいな、
そうね、
まあ、あと救われるしかこの人ないねみたいな状況で亡くなること多いけど、でも圧倒的にもしね主人公が若いあの高校生ぐらいだったら家族は
絶対います
よ、ね、いることが多いわけですから、
まあ、あの都合よく親が海外に仕事してるパターンとかあったり、うん、一人暮らしとかのパターンあるんですけど、
あります
けど、とはいえ
いますからね、
あと友人知人もいる
でしょうしね、うん、まあ、だから関係性が完全に断ち切られるっていうのは、うん、そもそもそれ自体が死ですけどね、
うんうん
うん、だから死から死へ、死の世界へという話 の傾向もあるけれども、実際問題はやっぱり生きてるっていう世界の中から、うん、死んで違う世界の話になっていく、うん、ってなってくると、やはりそこの親の気持ちだったり、あの友人の気持ちだったりだとかっていう、うん、その残された人たちの気持ちっていうところが今までもう完全に無視されて来ていた、うん、まあそれやるとこう話は深くはなっていくけど複雑になっていくから難しいんですかね、なんか、
まあ、そうなんでしょうね、だからその異世界転生して、まあ、チート能力で無双するみたいなとカタルシスはあると思うんです
よ、うん、そうですね、うん、
でそれのそっちの世界の対局にあのその人を慕ってって言って現世に残された人たちの物語を置くと、
うん、
かなり深刻な感じの話になる気がするんですよ
そうです、そうですよね、うん、なかなかそこのところ描いちゃうとちょっと、まあ、軸がぶれちゃう、話の軸がぶれちゃうのは確かにそうかもしれ
ないですね、こっちでなんかすごくチートしてて活躍してて楽しいっていうのを読んで、うん、まあ、スカッとしてる読者なり、うん、視聴者なりで、うん、こっち側でも悶々としてる、まあ、ご家族友人が描かれるっていうのは、うん、なかなかね、
そうですよね、う
ん、まあ、でもその2つを同時にやったとしたらすごいなって気がするんです
よ、あ、そうですね、もしそういう、ね、あの出力のある方がいらっしゃればぜひ書いてみていただきたいですけども、今回この作品、私の息子が異世界転生したっぽいっていうのはもう完全に残された、
うん、
側の話ですよね、
異世界に転生した息子さんは出てこないわけですよね、うん、
で結局のところその、ラノベ好きのお宅の会社員の人と、まあ、同級生だって同級生で、息子を亡くした女性の方の2人の物語なんだけれども、うん、この女性も結構孤独なんですよね、うん、なんか、うん、旦那が その自分の、まあ、できちゃった子なんだけれども、うん、この子は俺の子なのかって誰の子か分かんないみたいな感じの口癖をずっとしているような、
だからまあ孤立してるというか孤独では
ない、孤独ですよね、うん、で自分にとってはもう子供が全てっていうような状況の中でその子供を亡くした、うん、つまりは自分の半身を亡くしたような、うん、まあ、状況の中であの子供に会いたい会いたいっていうような気持ちの中でずっと暮らしていらっしゃる、うん、でこの物語が秀逸なのが、うん、この男性その会社員のその、オタクの人がずっとやっぱり付き合ってあげるんですよね、
う
ん、
あそれにね、
うん、でここにちょっと下心もないわけじゃない、うん、すごく綺麗なお母さんだ、お母さんだし、うん、同級生だしまだ若いし、うん、下心がないわけじゃないんだけれどもそれでもずっとこう親身になって話を、うん、聞き続けてあげる、
うん、
この話を聞き続けてあげたことによってやっぱりこのまあ何て言うんですかね、最終的にまあ少しずつこう救われていくような流れにはなっていくんだけれども、うん、その男性の言葉がこの女性の女性の心を動かしていく、
うん、
でおそらく同じような言葉を違うタイミングで発している人たちっていっぱいいると思うんですよ、
はい、
要は慰めの言葉であるだとか、うんうん、だけどもこの瞬間この関係性だからこそ入る言葉っていうのがやっぱりあるんですよね、はい、うん、なんか例えば異世界なんていうものはないんですよって、うん、っていう言葉で、これは信じたく、それを異世界があるって信じたいお母さんにとっては酷なものですよね。
そうですね、う
ん、だけどそれを散々付き合ってそういったことと向き合っていった人が言う言葉と、ちょっとしか関係性が結ばれてない人が言った言葉とでは重さが全然違ってくる、はい、
そうですね、
うん、
つまりその受け止める側として、うん、ここまで付き合ってくれた人だからこそ、
うん、
言われてもその言葉を受け止められるかっていうのもあると思うんですけど、うん、それは何ですかね、その、まあ、吉村さんお坊さんやってらっしゃるじゃないですか、うん、で当然そのご葬儀あって、まあ、初7日あって四十九日あって、うん、まあまあ、1回忌3回忌5回ってあると思うんですけど、うん、そのタイミングでやっぱり言うことって変わってくるとか、あるいはそのお付き合いある檀家さんの中でかける言葉って違ってくる、そういう
そう
もあるんですか。
そうですね、だから私はこの漫画がすごいなと思ったのは、うん、そのお坊さんがやらないといけないことが書かれてるなと思ったんですよ、
うんうん、
要は人とどういうふうに寄り添うか、
うん、
結局グリフケアというかこう、はい、亡くなった方の身近な方を亡くした方の心 の、はい、救済っていうのはいかに寄り添うかっていう話になってくる。でその寄り添い方っていうのがこれ従来の仏教っていうのは、
はい、
語る仏教だったんですよ、
はあ
はあ、法話なりお話をすることによって救済していく、
はい、
お釈迦様はこのように考えました、このように説かれています、で私たちもそれを実践していきましょうっていうような形で説いて救済しようとしていた。しかしそれだとなかなかうまくいかないことも多い、うん、
はい、
なぜかっていうとそれはさっき言ったみたいにタイミングの問題があるからですよ、
うんうん、
身近な人を亡くした直後にお釈迦様 のお話を説かれて入ってくるかっていう、
うん、そうですね、なんかお寺の掲示板大賞でお前も死ぬぞ釈迦さんってあったと思うんですけど、
ありました、ね、
まさにそういうことをやられてしまった側の気持ちになるよってことですよね。
そういうことですね、うん、だからあれがタイミング的に入る人もいる、
うん、はい、
しやっぱりその自分の身近な人を亡くした直後にそれは当然入らない、
うん、
実際まで私もそれ体験があって、うん、すごく、お世話になった大学院の時の先輩が亡くなった時に、
はい、
お通夜に私も参列したんですよね、はい、その時のお坊さんが、まあ、まさにお釈迦さんの話というか、まあ、仏教的な話をですね、
うん、
法話をされたんです。
なるほど、
何一つ入ってこない
ん
です。
うーん、
いやむしろちょっと怒りが出るぐらいですよ、
はあ、そうだ
ったんですね。いやいやここはそうじゃないでしょうって、
うんうん、
今ここに参列しに来てる人たちってみんな悲しみの中で来てるんだぞと、
うん、
その僕らの悲しみをどうにかしてくれよって、
うん、
お坊さんだったらってやっぱり思いましたもん、
うん、
うん、私坊さんですけど並びながら、でここでこういう話してるようじゃ仏教ダメだなって、ま、本当に思いましたね。
うん、
だけどあのそういう形のあのなんていうんですかね、関わり方っていうのが割と仏教だと平気でなされていってしまう。
うん、
だから私がいつも心がけているのはいかに寄り添うか、
うん、
だからどちらかというと私が話をするんじゃなくてお話を引き出す方ですね。
聞く側に
もある、聞く側にもある。だから語る仏教ではなくて聞く仏教の方で、
うん、
要はじっくりと聞いていくということをやっています。
朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。
私は朝日新聞ある聞き、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
だから枕業だとかでもう初めて亡くなった、あの亡くなってすぐの時に、うん、あのお伺いした時とかにはあのじっくりと今のお気持ちどうですかっていうふうな形でお話聞いてますし、うん、亡くなった方は どんな方でしたかっていう形で、
うん、
あのじっくりと聞いていく、まあ、その中でポツポツと関係性が、まあ、結べていく、
うん、
でそれを基本的にはあの、枕業、次のその次の日のお葬儀、
はい、
初七日、はい、四十九日、百花日、一周忌、三回忌、七回忌っていう形で、
うん、
毎回同じ問いをするんです、
うん、
私の場合はですよ、
うん、
でそうすると少しずつやっぱり時系列に沿って変化していらっしゃる、
うん、
変化されない場合もあります、
うん、
変化される場合もあるし、まあ、大体の方は変化していく、
うん、
まあ、ようやくなんか納得いくようなことができましたとか、
うん、
四十九日で大体納骨することが多いんですけれども、
うん、
ずっとそのもう少しそばで、持っていたいですっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃる、うん、あどうぞどうぞ、いつまでもねお父さんと一緒に、家でお過ごしくださいって言って、
うん、
また時期が来たら納骨すればいいですよっていうふうにお話ししていきながら、うん、でそうすると3回忌7回忌ぐらいになると、まあ、そろそろ納骨考えてるんですっていうふうに。
なるほどね。
でそうすると、どのようなお気持ちの変化があったんですかっていうふうに、
うん、
やっぱりそこでも聞いていく。でそうしていくとポツポツとお話をそれまでの7年間、
うんうん、
お骨とともにあった7年間、だからそのお骨であろうとやっぱり自分のパートナーだったらその自分のパートナーなんですよね、うん、パートナーと の7年間のことをお話しなさる、
うん、
でそれをこちらがじっくりと聞いていきながら、あそうだったんですねって言ってやっていくと、まあ、納得をした形で納骨もなさっていかれる、うん、まあ、そうやっていくとやっぱりこう良好な関係を結べてる感じはやっぱりありますよね、
うんうんうん、そのやっぱり人それぞれなんでしょうね、その受け入れられる時間っていう、
うん、もう全然違いますね、
うん、それこそもう何十年もかかる人もいるのかもしれない
、います、います、
3年ぐらいで落ち着く人もいるのかもしれない、うん、だからそこは分からないわけですね、やっぱり聞いてみないと、
うん、そうなんですよね。であとは、うん、語る仏教は怖いのは、
うん、
一方的に死者を亡くすと悲しいっていうふうな前提に立ってしまうことがすごく多いんですけど、
うんうんうん、
亡くしても悲しくない場合もあるんですよ。
なるほど。
っていう方もいらっしゃる、
うん、
めちゃくちゃ関係が悪くて、
あでも人間だとそういうことありますよね。
ありますよね、うん、ようやく死んでくれたぐらいに思う方も中にはいらっしゃるんですよ。ぎょっとはするけれども、
うん、
でもその人と亡くなった方の関係性がそういう関係性なんだったんだなっていうことを認識していれば、
うん、
語る仏教の時にそういう語りおかしなこと悲しいことを前提にした語りにはならない。
だからそのいう人でも例えば3年5年経ったらようやくその怒りの原因が解消して、うん、ようやく弔う気になるっていうようなことも
あります。それもありますね、
うん
うん、あの時にはそういう気持ちだったけど少しずつ変化してきましたっていうような、でもまだ許せないですけどね、
うん、
ははみたいな方もいらっしゃるし、
うん、だそこもやっぱりまた違うんでしょうね、うん、だからそのもうどう言えばいいんですかね、その死を受け入れるっていうのは なかなかまあ難しいことだと思うんですけど、その異世界転生ものっていうのはまあ異世界で生きてるっていう前提じゃないですか、うんうん、でまあ実はうちの母方の家が多分曹洞宗だったんですけど、でまあ仏壇があって位牌があって、
うん、
でまあなんかその誰かからいただき物があれば、うん、まずおじいちゃん、おじいちゃんとひいおじいちゃんなんか備えて、うん、まあその後ひいおばあちゃんも亡くなってからそこに加わったわけですけど、うん、まずそっちなりのお供えしてっていうと、なんか仮想的に生きてるかのごとくに振る舞うっていう日本のその、うんうん、
ありますね、
仏壇がある家だとやるじゃないですか、うん、でそれはそのどう言えばいいのかな、亡くなった人が亡くなったことの衝撃ってあると思うんですけど、うんうん、例えばお骨がそばに先あるっていうのは、うん、亡くなってはいるけど、
うん、
完全に亡くなった状態ではない状態でそばにいるっていうのかな、うん、まあ半分生きてるかのごとくにお付き合いするっていうことはあって、うん、そこでなんて言うんでしょうね、その心のダメージコントロールというか、うん、ダメージケアしてるのかなっていうふうにちょっと思いましたね、うん、
それはあると思いますよ、
うん
うん、亡くなった方に対してのやっぱりお膳をやったりだとか、あとはその場にいなくても、うん、イルカのごとくっていう形で、昔は影膳って言って、はい、お膳を作ったりだとかっていうこともありましたし、うん、まあ、そうやって仮想的にそこに存在していらっしゃるっていうふうなことを想定することで、グリフケアになってるっていう部分はやっぱあると思いますね、
うんうん
うんうん、
まあだから逆説的にその異世界に転生したって信じるのもそういうことなのかもしれない、
うん、そうですよね、だから それで異世界に転生したで納得して終わるっていう形もおそらくストーリーの展開上あったかもしれないけれども、うん、最終的にはそうはさせなかった、うん、そうせずに受け入れる道をたどった、で受け入れるためにはここまでもうちょっと尋常じゃないじゃないですか、うん、異世界にどうやったらいけるんだっていうふうに言ってる、うん、言葉にしてアクションを起こしてるっていう時点でもうちょっと尋常じゃない精神状態にお母さんある、うん、だけどその人とじゃあどうやって向き合っていくのかって言った時にとことん付き合ったっていうのが
やっぱり、まあ、そこはすごいことですね、
だからこの付き合っていくっていう姿勢がやっぱり人を救済していくんですよね、
うんうんうん、なるほど、
うん、だからそこのだから何を言ったじゃない、何を言ったかじゃなくてどうあったか、うん、どのような振る舞いをしたかっていうことがすごく大事なんだと思います。
非常にありがたいお話いやでもやっぱりね、私の息子が異世界に転生したっぽいっていう話をするとしたらやっぱこういう話なのかなと、うん、お坊さんに聞くとしたらこういう話なのかなと思ってたので、うん、やっぱりそこは最終的にグリフケアの話になるんだろうなっていう気はするんですよね、うん、なかなかそのショックな出来事をどうやって受け入れるかって大変なことですか、だから実体験に基づくといいますか、実際にまあその現場にいる方からの話として聞いて、うんうん、非常に勉強になりました、はい、本当に今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。
この度は吉村さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後は最後は、まあ、今連載中の漫画でかつピクシブで発表された作品だったんですけれども、
はい、
この漫画はすごいを選んでらっしゃいますけれども、
うん、
実際普段どれぐらい漫画をお読みになってるのかなっていうのをちょっと
ちょっと数えきれないぐらい、
ぐらい
しかも異世界転生もの手当たり次第読んで安定感があるんですよね、
うんうん、
基本的に内容水戸黄門ですから、
ああそうですね、パターンは一緒っていう、ね、
うん、もうなんか完全懲悪というか結局最終的に勝つし、
うん、
うん、なんていうんですかね、強い仲間もいるし、安定感があるんですよ、うん、だから何にも考えて頭空っぽにして読めるから異世界まで読みやすいんですよね
で毎回一つぐらいは入れちゃう、
入れちゃうんですよね。
なるほど。
ただ話、はい、読みすぎて、
はい、
話が分からなくなるんですよ、
はい、
新刊買うと結局1話から読み直さないといけないという、はい、そのループですね。
なるほど、まあ、そのループを体験している、まあ、実はそのループで転生してるのかもしれないですけど吉村さんのですね、ツイッターなんかでもちょこちょこっと、
はい、
そういうなんかいろいろ紹介してますので、はい、フォローしてみていると、この漫画がすごい2023はひょっとしてこれが来るんじゃないかというのが取り上げられてる
かもしれない
ということで、もしよろしかったら吉村さんのツイッターフォローしてもいかがでしょうか、
はい、
今回も朝日新聞の武田がお送りしました。またお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。 @朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。